共に主の御言葉を受け取ってまいりましょう。今日もこのようにしてオンラインの方々含めて場所は離れていても、主が天地創造して最初に聖である、これが清いものである、これが私のものであるとしてくださった時間、私たちはこの日曜日の朝、イエス・キリストの復活を喜んで象徴して、この時間シェアして共有しておりますけれども、それを共有して一つ体を立て上げることができている恵みを本当に感謝いたします。今日から3週間、主の恵みによって私の方で御言葉を取り継がせていただきます。八塚先生は金沢の方で、また富山の方で御言葉の務めと、また聖書学校の教えとフルに稼働しておられます。祝福がありますように、力づけがありますように、ちょっとご一緒にお祈りしていきたいと思います。先週までは油注ぎについて先生から、八塚先生から受け取ってきました。この油注ぎとはどんなものでしたか。まず私たちの自分の願望、野望、自分の人生達成のために、自己実現のために与えられるものではないということがはっきり語られました。じゃあ何を実現するためですか。それは御言葉実現です。この聖書が成就し実現するために、特にアブラハムに最初に約束された契約、私は地上のすべてのものを祝福する、祝福のもといとして祝福していく、これが成就し実現するために油注ぎとは与えられるものでした。耳に聞く言葉を聞くことができるように、その耳に、行うことができるように手に、行くことができるように足に、体全部に、そしてそれだけではなく内側にキリストが住んでくださるとガラテヤ書で読みましたが、キリストが住んでくださる、油注がれた方がうちに住んでくださることによって、私たちは油注がれたものとして、つまり外も内もイエス・キリストそのものとなる、なって、私たちは使わされていく、歩んでいるのであります。歩んでいるのであります。このことを先週、先々週と受け取ってまいりました。先週の礼拝の最後に峰口先生の祝祷の時に、ヨハネの7章の37節38節が宣言されました。祭りの終わりの大いなる日に、イエス様は、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると先生として宣言されました。ちょうど先週はイスラエルのカレンダーで、このカリイオの祭り、祭りの終わりの大いなる日というのは、このカリイオの祭りのことなんですが、カリイオの祭りのシーズンの中にありました。本当に、そしてその終わりの日が近い日曜日に、行ける、このイエス様がされたその日を象徴するかのように、同じ、ように行ける水の川が流れ出るようになると宣言されたことを本当に感謝いたします。私たちはこの油注ぎを受けています。そしてそれを流していくものとなりたいと思います。八塚先生の導きのもと、この10月数週間は収穫について語るようにと導かれています。ヨハネの7章で宣言したカリオの祭りというのは、ちょうど収穫のことなんですね。収穫が、大収穫が、最後の大収穫がある、最後の大収穫を祝うというのがこのカリオの祭りであります。今日は収穫のために祈りで種をまく、収穫のために祈りで種をまきなさいと題して、マタイの福音書9章35節から38節をテーマに御言葉を受け取っていきたいと思っています。カリオの祭りが、収穫を表している、収穫を意味しているということを、言いましたが、この収穫についてもう一つ聖書がはっきりと語っていることをお分かち、最初に前提として、ゼロ番のような形ですがお分かちして始めていきたいと思いますが、それは収穫と語られているとき、それは終わりの時を意味しています。カリオの祭りも終わりの時を表す、象徴的に表しているお祭りです。マルコの13章39節のところで、例え話の解説としてイエス様は、収穫とはこの世の終わりのことです、収穫とはこの世の終わりのことですとはっきり語っておられます。イエス様もこれを思いつきで根拠なく言われたのではなくて、もちろん旧約聖書にしっかりと根拠があります。 レビ記のこのカリオの祭りに対する規定を読みますと、あなた方がその土地の収穫をし終わった7月の15日からカリオの祭りを祝いなさい。その土地の収穫をし終わった7月の15日から、つまり終わった時の祭りがこのカリオの祭りだということなのです。ですからこの収穫というのは終わりということと密接に紐づいているということをまず確認していきましょう。もしかしたらですけど、聖書を知って学んでおられる方、カリオの祭りということを聞くとですね、カリオの祭りというのはイスラエルがエジプトを出て荒野で旅をしてテント住まいしながら仮の住まいをしながらということを意味している仮の住まいの祭りです。なのに約束の地、イスラエルの民が最終的に約束の地、カナンの地、今のイスラエルの地ですけど、そこにたどり着いてない途中なのに終わりを意味しているってなんか分かんないんじゃないかなって思う方がいるかなと思ったんですけど、第一礼拝ではほとんどいなそうな感じでしたが、私が御言葉を一生懸命取り組んでいるから勝手にそのように疑問を持ったのかもしれませんが、途中の仮の住まいの祭りなのになんで終わりのことと紐づいてるんですか。実は、なぜまずこの仮世の祭り、その途中の住まいがなんでそれが与えられたんですか、神様なんでそういうふうにイスラエルのために導いたんですかっていう理由が申命記の8章のところに書かれているんですが、こうあります。人はなんでその仮世の時期を与えたんですかという理由です。人は主の口から出るすべてのもので生きることを分からせるためだった。仮の住まいのそんなちょっと苦しいシーズンをなんで与えているんですか、なんで与えたんですか。主の口から出るもので生きなさい、神の口から出るもので生きなさい、自分たちの力ではなく神に頼って生きなさいということ、それを表す、これがゴールだということを意味して主は途中で与えられたんです。約束の地、これは最終的なゴールだと見えますが、乳と蜜の流れる地という別名がありますね。この乳と蜜が流れると言ったらもう、私のイメージはもうパラダイスっていう言葉に表されるんですが、そして安直なイメージではハワイのハンモックっていうのが私のイメージなんですが、乳と蜜が流れるといえばハワイのハンモックというのが私のシンプルなイメージです。皆様はどうか分かりませんが、そのイメージでは実はなくて、イエス様を信じているユダヤ人の先生、教師の方がこのように解説していました。乳と蜜と流れる地、それは 100% 神様に依存して生きるということを表しているんです。なぜですか。乳も蜜も生物植物から、神様が自然や生き物をちゃんと保ってくださらなければ、生きること、食べること、飲むこと、その恩恵に預かることはできない。約束の地といったら、本当にもう何もしなくてもというか、人工的にいつもそれがそこにあって安住できるというイメージをどうしても持ってしまっているんですが、実はそうではなくて 100% 神様に依存しきって生きる、それがゴールなのだと。とするならば、その途中の主の口から出るすべてのもので生きるという仮世も実はゴールそのものだったんですね。お分かりになるでしょうか。私たちも今ね、この途中この困難を抜けて約束の主の約束のところへと思っているかもしれない。でもその困難だと思えるその中にあっても、仮の住まいだったとしても、そこで主だけを頼っていくのだ、主にしか望みはないのだと生きているならば、実はそれが完成形ゴールだと言ってくださっているんですね。心から感謝いたします。私たちの最終的に願っているところも御言葉であるのは、新しいエルサレム、本当に約束の地は天から降りてきてというふうに約束されているんですが、それも結局は完全に神頼みの世界ですよね。本当に私たち神様に頼って生きるという意味で、この終わりの時代、収穫豊かにあるんだというイメージを最初に一緒に受け取っていきたいと思います。詩編23編のイメージの違いということを昔ビデオで確認したのを覚えていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうか。緑の牧場にふさせと言ったら、緑もハイジの もう私の中ではハワイのハンモックですが、あの緑の牧場も豊かなところでハイジが喜んでいるところに伏させてくださるのかと思いきや、めちゃくちゃ荒野に見えるような草がちょっとしかないじゃない、毎日移動しなきゃいけないのみたいなところが緑の牧場に伏させてくださる、羊飼いがそこに一緒にいてくれるからゴールしてるんだよと言われるイメージとつながると思います。今日収穫と聞くとき、終わりの時があるんだということ、神様の、私たちの信じる聖書の神様はいつもずっと同じことを繰り返し、何か別の生き物に生まれ変わったり、そのようなことは一切聖書では教えていません。始めがあって終わりがある、それが私たちの主の教えです。そして最終的に主により頼んでいきます、主を信頼していきますというようになるとき、それが最終的なゴールであるということを最初に確認していきたいと思います。マタイの福音書9章35節から38節までご一緒に朗読してまいりましょう。イエス様が収穫について言及しておられるところから共に御言葉を受け取っていきます。35節から38節までご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒された。また群衆を見て、羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。アーメン。今日このイエス様が収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと言われているところから、一緒に御言葉を受け取っていきます。一つ目のところ、イエス様は収穫の前に失われた民を満たしてくださいます。35節、イエス様はすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒されたとあります。イエス様が巡られたのはガリラヤの全土でした。すべての町や村を巡ってとありますが、これも基本、ほとんどの地域はガリラヤ地方です。北のイスラエルの地図で見るときの北の地方です。なんでガリラヤ地方なんですか。中心はエルサレムだというふうに御言葉はずっと言ってるんですが、なんでガリラヤなんですか。それはガリラヤというのが異邦の地、異邦人の地、失われた者たち、捨てられた者たちの地であるからです。旧約聖書の予言の中でガリラヤという言葉はもう異邦の地、ガリラヤというふうに呼ばれているんです。日陰の地、見捨てられた地という意味です。でもギリギリイスラエルには含まれているんですよ。ギリギリ端っこに含まれてはいるんですけれども、メインではない。そんな人たちに、そんな地域にイエス様は交渉外のほとんどの3年半のうちの3年ぐらいほとんどそこにいてくださって、巡り歩いて町村残さずに巡り歩いてくださって、一人一人と出会ってくださいました。イエス様が歩まれたその歩みを見ると、本当に1回に1人ずつ、それがイエス様の歩みであります。イエス様はこの世に恵み深い、本当に端っこを忘れない人たちなので、この異邦人のガリラヤというところから私たち世界の端っこの日本ということも一緒に受け取ることができます。私たちも端っこですが、端っこと言われるとちょっと尺に触る気持ちが正直ありますけれども、でもイスラエルを中心に世界を見ますと本当に東の果て、イスラエルから来た先生は世界の果てに着いたというふうに言われるぐらいの端っこですが、そこも主は忘れておられない。イエス様は絶対に忘れておられない。それを示すために主はガリラヤの方を歩いてくださったと受け取ることができることを感謝いたします。この巡って、すべての町や村を巡ってというふうに 訳されている言葉は巡り歩いて、共同訳では残らず回ってという言葉ですが、その一番最初のイメージは創世記のところでエデンの園から川が流れ出ていたとあります。その川が全土を巡ってと書かれているこの言葉にイエス様の巡って残らず回って巡り歩いてという言葉のイメージの大元があります。エデンの園から一つの川が流れ出て全地を潤していたとあるように、神様から使わされた生ける命の水イエス・キリストはその地を巡り歩いて残らず回って満たして、その失われた人たち、乾いている人たち、滅ぼされていく人たちを生かしてくださっておられるお方。今日も私たちの目には見えませんが、イエス様は、イエス・キリストの霊は私たちの町を生き巡ってくださっている。私を受け入れる人はいないのか、私と共に働く人はいないのかと、主ご自身の霊は目には見えませんけれども、失われた町々を、民の中を生き巡ってくださっていることを心から信じます。ローマ書の11章25節26節ご一緒に朗読しましょう。ローマ書11章25節26節3、はい。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。アーメン。先ほど、斉藤兄弟通しても、イスラエルの選び、また救い、そして私たちに対する選びと救いについても語られましたけれども、ここにもイスラエルの民は皆救われるということを書かれていますが、その前に異邦人の完成がなる、その時が来るということが書かれています。この異邦人の完成というのは、その言葉は別の訳では異邦人の満ちる時が来る、異邦人が水の流れのように満ち満ち溢れる時が来るというふうに訳せる言葉です。異邦人の完成や異邦人が満ちるということをどのように理解するかというとき、ある人たちは、ある聖書の解釈は、人数が、世界の異邦人でイエス様を信じるべき人たちの人数が満ちるというふうに解釈します。ある人たちはキリストの姿の満ち満ちた御丈にまでと、キリストの姿が満たされる、異邦人たちが、その時が満ちる時だというふうに解釈します。でもある人たちは、世界の諸教会が分裂とか、あいつは違うとかこいつは違うとか、そういうことを言わないで、世界の諸教会が、要人たちが一つ器となって溢れられる、その一つになるということが満ちる時だというふうに解釈します。私たちは全部だと解釈します。だいたい欲張りなんで、書いてないことはもう全部だと受け取ろうということで、どれかは分からないのですが、人数も満ち、キリストの姿にも満ち、教会が本当に一つになって満ち満ち溢れる時が来るということを聖書に書かれています。心から信じます。イエス様が生き巡ってくださって、イエス様の霊が諸教会を生き巡ってくださっているので、必ずそれらが満たされていく時が来る、信じます。イエス様は巡り歩いて何を成してくださったのか、それは病、患いを癒されたと書かれています。もちろん御国のことを述べ伝え、また教えもしてくださいましたが、特に病、患いを癒してくださったということを今日ご一緒に受け取りたいと思います。満たしてくださるとき、病や患いがしょうがない、そのままでいいや、それは目をつぶっていきなさいと主が言われることはないと私たちは信じます。イエス様は巡り歩いて癒せない病があったとは一つも書いてないんです。イエス様は巡り歩いて、その患いはしょうがないからそのままにしときなさいと言われたことは一つもないのです。イエス様は巡り歩いて、あらゆる病、患いを癒してくださったお方。病は一時的な病、患いは別の訳では悪性の伝染病や重い障害と 訳している聖書があるようです。 一時的なもので終わる病に対し、患いはもっと長期的に戦わなければならない困難、それも含めて患いと言っているのように受け取れます。いずれにせよ、しかし主は病も患いも身によって全部治してくださるお方であるということ。マタイの8章16節17節ご一緒に朗読しましょう。3、はい。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆癒された。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。アーメン。イエス様の十字架が今日もここに掲げられていますので、イエス様が身に負ってくださったので、すべての病も患いも癒し、異邦人を必ず満たしてくださるお方、その働きが必ずなされることを心から信じます。第2番目、9章の36節では、羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている人たちをご覧になってかわいそうに思われた。別訳では憐れまれたとあります。第2番目、イエス様はさまよう羊を憐れんでくださいます。この人々とはどの人々でしたか？誰でしたか？どこに住んでいる人でしたか？ガリラヤ地方の人です。すべての町や村もガリラヤの人たちです。ですからそこにいる人たちをご覧になってというのはガリラヤ地方ののけものにされ捨てられて汚れているので近づきたくないとも他の人から見られるような、そのような人たちです。羊飼いのいない羊として弱り果てている、倒れている。それをイエス様はそこに行ってご覧になってくださって憐れんでくださったと書かれています。民が羊飼いのない羊として描かれている記述は旧約聖書にもたくさんありますけど、その一つのエゼキエル書を一緒に見たいと思います。エゼキエルの34章の1節から4節エゼキエル書34章の1節から4節そしてその後11節と12節主の御言葉を朗読してまいりましょう。3、はい。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって預言せよ。預言して彼ら牧者たちに言え。神である主はこう仰せられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われたものを探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。11節12節3、はい。誠に神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の火に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。アーメン。主はイスラエルの指導者たちに、私の羊をよろしく、彼らは私の選びの民だからよろしくと託しましたが、指導者たちは甘いもの、脂肪を超えたものを羊をほふって食べるけれども全然養わない。 自分たちの世代のことだけを考えて次の世代のことを考えられない。それを繰り返した結果、民は散り散りになって散らされてしまいました。結果、途中にはもちろん敵の攻撃、イスラエルが勝手にというよりは主が許されてそれらを攻めた国々の働きはもちろんありますけれども、結果地の全面に散らされてしまいました。そこで主は言われました。11節のところで、自分で私の羊を探し出して世話をする、自分で私は彼らを養っていくんだ。そして神様のその情熱そのままにイエス様が羊飼いとして来てくださって、その散らされた民の中にいてくださって、昼間その中にいてと書かれている通り、そして彼らを牧師救い出す道をイエス様が開いてくださいました。イエス様が今日も私たちの中にいてくださって、私たちを探し出して救い出してくださった。同じように私たちを通しても、私たちのこの国の中にあっても、私たちの町の中にあっても、イエス様がいて探し出して救い出してくださるお方であることを一緒に本当に心から信じて感謝いたします。イエス様がかわいそうに思われた、一緒にいてイエス様かわいそうに思われた、憐れまれたという言葉は、数週間前、しばらく前に石井先生通しても開かれましたが、ギリシャ語でスプランクニゾマイ、本当に腹綿がよじれる、腹を痛めて、こう体を痛めてというその言葉が使われているということを一緒に受け取りましたが、イエス様のこの憐れみ、この痛みは本当に胸が痛いだけでない、胃が痛いではない、本当に腹の底が痛む痛み、次の民のために、本当に守らなければならないものを守るために、本当に主は腹の底を痛めてくださっておられる。これがかわいそうに思われた、かわいそうに思ってくださるイエス様の心が表されています。でもこれはイエス様がただ心情的に同情して痛い思いをされたというところで終わる言葉ではありません。このイエス様の痛みとこの情熱は、万軍の主の熱心がこれを成し遂げるという言葉にもあるように、ただ痛いだけで終わるんではない、私はそこから必ず失われたものを返すのだ、失われたものを私は返すという行動、イエス様の動きにもつながる言葉であります。エレミアの31章20節一緒に読みましょう。エレミアの31章20節、エフライムという言葉が最初にありますが、これもイスラエルのもう端っこの失われていく、もう散らされてしまう民、それを代表する、北の散らされてしまう民を代表する言葉が、代表する部族がエフライムであります。それは象徴的に私たち、ね、世界に散らされている異邦の民のことも表す言葉であります。20節をお読みしましょう。3、はい、エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか、私は彼のことを語るたびに、いつも彼のこと、必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹綿は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。主の御告げ、アーメン。このエフライムというのは散らされたイスラエルの民が、民であります。そしてそれは必ず回復される、イスラエルは皆救われる、どこに散らされていても主は必ず最後に集めると、そのためにイエス様は来てくださいましたけれども、イエス様がそのようにイスラエルの民に対しても散らされた者たちを回復してくださるこの憐れみは、世界に散らされた異邦の民に対しても同じように働いていることを感謝いたします。イエス様、腹綿よじれるほどに日本の民を愛してくださっていることを信じ感謝いたします。主は腹綿をよじれるほどに痛んでくださって、日本のすべての民が回復しますようにと思ってくださっている。そしてその思い、情熱は単なる同情で終わることなく、必ず回復させてくださる力であるということを信じて感謝いたします。私たちの国の民は本当に必ず主が回復してくださいます。イエス様が憐れんでくださるとき、失われたものは回復されます。イエス様の憐れみが示されるとき、消えていった者たちは必ず戻ってきます。第3番目です。37節38節、旧章のマタイ9章の37節38節、 だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。第3番目、終わりの収穫のための働き手を送ってくださいと祈りなさい。ご一緒に3番目、ご一緒に告白いたしましょうか。3、はい。終わりの収穫のための働き手を送ってくださいと祈りなさい。アメン。ありがとうございます。神様の目には収穫は多い。神様の国に入る者たちは大勢いる。しかし、収穫のための働き手が少ない。だから、収穫のための働き手を送ってくださいと祈りなさい。これが弟子たちへの命令でした。最初にも触れましたように、この収穫という言葉を使うとき、それは終わりを意味しています。終わりの時に収穫は豊かである。終わりの時が来る時に収穫は豊かになる。しかし、働き手が少ない。だから、収穫の主に働き手を送ってくださいと祈る。それがキリストに従う弟子たちの務めであること、命じられていることであることを覚えて、今日シンプルに応答します。祈りましょう。収穫のための働き手を送ってくださいと祈って応答していきたいと思います。収穫は多いということが最初に語られています。正直な私の反応応答は、本当ですか。正直な応答はそうです。日本のこの現状を見るとき、また世界で救われている人たちがどんどんと中東の方に動いているというニュースを聞くとき、今最も家の教会で救われてどんどん成長しているのはイランであるというようなニュースを聞くとき、主よ、収穫は多い？この国でも同じですか？主よ、と思ってしまう心が正直あります。でも、それらを一旦脇に置いて、収穫は多いと言われる主に、アーメンと同意するところから、ご一緒にもう一度始めてまいりましょうというか、もうすでに同意されている方多いかもしれませんが、アーメンと宣言するところを今日一緒に確認しましょう。収穫は多いです。アーメン。この日本は世界10位、もう11位になるでしょうか、わかりませんが、10位の人口を持ってます。195カ国ぐらいある中で10位の人口ある、そんな国を、こんだけ 99% 残したままで、収穫は多いという御言葉が成就しているとは私たちは信じませんよ、主よ。あなたの言葉の真実のゆえに、世界10位の人口のこの日本を全て救ってくださる。あなたの言葉の通りになると、私たちは信じ同意します。アーメン。これが、私たちの主に対する、御言葉に対する応答です。働き手を送ってくださいと祈るとき、その働き手という言葉は、シンプルに労働者、日雇い労働人のことです。主が送ってください。主が送ってくださるように祈りなさいと言われたのは、スーパースターや何かすごい働きをする人や、建築士、設計士や、プランをする人や、すごい働きをする人じゃなくて、日雇い労働者を送ってくださいと祈りなさいと言われたのであります。このことについて、アメリカのチャーチオブゴッド教団から、初めてイスラエルへの宣教師となったマーガレット・ゲインズという先生がいらっしゃいます。女性の先生ですが、この先生が証しし、ショートメッセージですかね、宣言しておられる、語っておられるのを見たことがあります。彼女はこのように言っていました。私たちが主にあってさせていただくことは、それが何であったとしても全体の一部に過ぎません。私たちの神にとって、私たちそれぞれが、あるいは私たちの世代でできる範囲など小さすぎるのです。神のされることは私たちの小さな頭になんか収まるわけないんですよ。私は建築士ではない。計画を立てたものではない。私は契約をした当事者ですらありません。私はただ日雇い労働者なのです。日雇い労働者は立てているものの全体像など知りません。自分のしていることがその全体のどこをやっているのかも知らないし、そもそも日雇い労働者はそんなことを知る必要すらないんです。日雇い人の私がなすべきことは、毎日主を愛し、毎日一つずつ主に従うことだけなんです。私のこれらの日々は私の人生ではありません。ただ主が本当に素晴らしいということを証しする機会、それだけなのです。アメン。 本当に宣教をするという時にはたくさんのプランや計画や本当にどのようにしてくださるというビジョンを受け取ってなどいろいろなことがもちろんあると思うんです。しかしこのマーガレット先生は、私はただの日雇い労働に毎日主を愛し毎日主に言われていることをアーメンその通りしますと、その先がどうなるか何かを知ること教えてもらうこと以上に言われていることに一つずつ従うことなのだと明かししてくださっています。マタイの9章終わりの部分で35節から38節が今回のテーマでありますけれども、これは次に続く10章以降の導入ともなっています。それはどのように続くかというと、その収穫のために祈る働き手を送ってくださいと祈る弟子たちの中から12弟子を選ばれました。そしてそのまま彼らを派遣されました。そのように祈る弟子たちの中から12弟子を選んで派遣されたのです。ルカの福音書10章にも同じように主が語られている場面があります。ルカの10章1節2節朗読しましょう。ありがとうございます。では3、まあ、1節2節読みましょう。3、はい。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるよう祈りなさい。アメン。十二弟子を選ばれる前にもイエス様はこのように主の情熱を働き手を送ってくださるように祈りなさいと言われただけでなく、70人を使わされるとき、十二弟子よりもその後ですね、もっと多くの弟子たちを使わす、その時にもイエス様は働き手を送ってくださるように祈りなさい、収穫は多いと宣言されています。今日10人、70人、そして世界に広がるキリストの弟子たち、同じように主は命じておられます。私たち東京ライトハウスチャーチにも同じように命じておられます。収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。御言葉の種を御言葉が成就し実現するということを信じて祈りによって種をまきなさい。収穫のための働き手を送ってくださいと祈ることから始めましょう。祈っていきましょう。ここにおられるザック兄弟は第一礼拝で通訳がないときにお話したらびっくりしてましたけれども、渋谷の街でもまたセンドザライト東京という働きにおいてもアメリカの本当に多くの教会で最も大きい未伝部族の日本のために働き手を送ってくださいと祈ってきたことの答えです。彼も学生時代に大学また教会のところで収穫のための働き手を送ってください、収穫のための働き手を送ってくださいと祈り続けたら、収穫のための働き手として日本に送られてしまいました。私たち渋谷でも収穫のための働き手を送ってくださいと祈ってきたことの答えです。でも、私たちがそうならないとは限らないので、どうなるんですか、どうなるんですか、それ祈っちゃったらどうなるんですか、教えてください、教えてくださいと思う心がたくさんあります。全体像はどうなんですか、いつ来るんですか、どのくらいなんですか、どのように備えるんですか。でもまず私たちが教えられていること、収穫のための働き手を送ってくださいと祈ります。それを今日ご一緒にまず始めていこうではありませんか。後ろのところに救われてほしい方の名前を書く、祈りましょう、祈って祝福をお祈りしましょうということを名前を書く紙が今年の初めから配られています。それをまあなくしてしまった方、書いていない方はぜひ帰りに受け取っていただいて、この人たちのために収穫の働き手を送ってくださいと祈っていこうではありませんか。私たちはどのようにしてかわからないんです。全体像がどうなのかわからないんです。私たちがその人たちよりも先に死んでしまうかもしれない、その後どうなるか全くわかりません。でも収穫をが多いと知っておられる主は必ず収穫してくださる、収穫を全部知っておられる主の方で全部責任を取ってくださるということを信じて、収穫の主よ、 終わりの時を知っておられる主よ、収穫のための働き手を私の町に送ってください。私の家族に送ってください。私の職場に送り、私の学校に送ってください。私のマンションに送ってください。収穫のための働き手を、日雇い労働者をあなたの言葉に単純に応答するものをあなたが送ってくださいと、今日ご一緒に祈ろうではありませんか。必ず巡り歩いて、病患い癒してくださって、憐れんで回復してくださる主が働いてくださると信じます。立ち上がってマタイの9章37節38節を最後にご一緒に朗読して、御言葉に応答し、自分の言葉で祈る時間を少しの間持っていきたいと思います。マタイの9章37節38節、立ち上がってご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。アーメン。祈りましょう。